御霊を消してはいけない。
キリストイエスに従う私たちは、信仰に入った時、聖霊を与えられ、神の子とされる保証を受けるのだと聖書は教えます。これは本当に感謝すべき事実です。とはいえ、次の聖句も無視してはいけません。
御霊を消してはいけない。
これが何を意味しているのか、今日、慎重に聖書から確認してみましょう。
御霊とは何か。
御霊、聖霊、助け主。これをイエス・キリストとは別の神だと教えられた方もいるかもしれません。けれど、それは多神教の教えであって、聖書の教えではないことに注意してください。
神は唯一であり、神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。
今、人の教えではなく、聖書の教えに耳を傾けてみましょう。
しかし、神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく、霊におるのである。もし、キリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。もし、キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きているのである。
この通り、神の御霊がうちに宿っていることと、キリストがうちにおられることは、同じことを指しています。これを悟らない人は、偽クリスチャンとして見捨てられると聖書は教えます。
あなた方は、果たして信仰があるかどうか、自分を反省し、自分を吟味するがよい。それとも、イエス・キリストがあなた方のうちにおられることを、悟らないのか。もし悟らなければ、あなた方は偽物として見捨てられる。
御霊は去らないという幻想。
今、幼子のように聖書を読み直してみましょう。
御霊を消してはいけない。
ある教派は、救いを失うことなどないという独自の教理を握りしめているため、この箇所を聖霊を悲しませることだとか、聖霊の働きを止めることだと置き換えてしまいます。しかし聖書は、消してはいけないと言っているのです。これは、火が消えるという単語で書かれています。素直に、聖霊が消え去らないように気をつけなさいと読んではいけないのでしょうか。結論から言えば、そう読んでいいのです。聖書は素直に読むものです。決して、私たちの主義主張に合わせて読むものではありません。
御霊が去った人の状態。
さて主の霊はサウルを離れ、主から来る悪霊が彼を悩ました。
この通り、聖霊に逆らい続けるなら、御霊は去ってしまいます。そのような人の状態を、主は空き家に例えておられます。
汚れた霊が人から出ると、休み場を求めて水のないところを歩き回るが、見つからない。そこで、出てきた元の家に帰ろうと言って帰ってみると、その家は空いていて、掃除がしてある上、飾り付けがしてあった。
家を掃除して、飾り付けをしたのは、聖霊です。そうして余計なものが取り除かれ、新しいものを迎え入れられる状態になっているのです。そんな状態で、聖霊を去らせてしまうなら、どうなってしまうでしょう。
そこでまた出て行って、自分以上に悪い他の7つの霊を一緒に引き連れてきて中に入り、そこに住み込む。そうすると、その人の後の状態は初めよりももっと悪くなるのである。横島な今の時代も、このようになるであろう。
たとえキリストを知り、罪からの救いを受け取ったとしても、再び世の汚れに巻き込まれてしまうなら、その救いを失ってしまう、それが聖書の教えなのです。
彼らが、主また救い主なるイエス・キリストを知ることにより、この世の汚れから逃れた後、またそれに巻き込まれて征服されるならば、彼らの後の状態は初めよりも、もっと悪くなる。
絶えず火を灯さなければならない。
モーセの律法には次のように書かれています。
あなたはまたイスラエルの人々に命じて、オリブを潰して取った純粋の油を、灯し火のために持ってこさせ、絶えず灯し火を灯さなければならない。
これらの命令は、雛形であり、影なのだと聖書は教えます。
彼らは、天にある聖女の雛形と影とに仕えているものに過ぎない。
その本体とは、キリストです。
これらは、来るべきものの影であって、その本体はキリストにある。
それなら、本体に仕える私たちは、どのようにして火を灯し続ければいいのでしょうか。
火を灯し続ける方法。
火を灯し続けるには油が必要です。
あなた方と共に私たちをキリストのうちに固く支え、油を注いでくださったのは神である。神はまた私たちに証印を押し、その保証として私たちの心に御霊を賜ったのである。
このように油を注ぐことと御霊を賜ることは同義です。この油をあなたは本当に受け取っているでしょうか。またとどめているでしょうか。油を注ぐとは、人や物が性別されて神の用途に使われるようになることを指します。
あなたはアロンとその子たちに油を注いで、彼らを性別し、祭司として私に仕えさせなければならない。
ゆえに聖霊を受けた人の人生は神の用途に使われなければいけません。
すなわち、私たちのうち誰一人自分のために生きるものはなく、誰一人自分のために死ぬものはない。
これが贖いを受け入れた人の姿です。
そして彼がすべての人のために死んだのは、生きているものがもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである。
あなたはそうなっているでしょうか。
十人の乙女。
そこで天国は十人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。
御霊は去らないと教えられたクリスチャンにとってこの聖句は難解です。けれど幼子のように聖書を読む人にとっては何も難しいことはありません。油を用意していなかった乙女とは、御霊を去らせてしまったクリスチャンのことに他なりません。はっきり言いましょう。クリスチャンの中には油をとどめている人とそうでない人がいるのです。
あなた方のうちにはキリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたようにあなた方は彼のうちにとどまっていなさい。
このような忠告がなされているのは、とどまらない人がいるからに他なりません。このことに注意してください。聖書はクリスチャンが全員天国に入るとは教えていないのです。
私に向かって主よ主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行うものだけが入るのである。
このことを受け入れない人は信じるものとは言えません。どうか聞いてください。自分のために生きる人は贖いを拒絶しているのです。事実、贖いを受け入れた人は自分のために生きることをやめ、神の御心を行うものになっています。そうなっていない方は今すぐに向きを変える必要があります。今日聞いた聖句をどうか心に留めてください。これらの聖句を真実だと受け入れ、その通りに歩んだ人だけが信じるものと認められるのです。御霊を消してはいけない。絶えず火を灯し続けなさい。とどまっていなさい。これが本当の聖書の教えです。これらを否定し独自の教理を握りしめるなら滅びます。今目を覚まして新しい心で聖書を読み直してみましょう。
私を見前から捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。
このような祈りをあなたは一度でもしたことがあったでしょうか。いや、新約時代の聖霊は取り去られない。そんなことが聖書のどこに書いてあるでしょうか。今日確認した通り、それは人の教えであって聖書の教えではありません。そうやって何もかも否定するなら、いつまでも真理にたどり着くことはないのです。どうか聞いてください。都合の悪い聖句から目をそらしたり、別の解釈を探し回ることを続けるなら、本当に取り返しのつかないことになります。この動画を信じる必要はありません。今日紹介した聖書の言葉に目を向けてください。人の教えをすべて捨て去って聖書に立ち返りましょう。正しいのはいつだって聖書だからです。